元東京都立文教盲学校教諭竹村実氏。
まあ、先生がもしもね、東京に子供の時から出てね、で東京の盲学校で今の筑波大の附属盲学校にね、
はい、
入ってたとすれば全然違う展開があったのじゃないかな。あの人がすごい能力を持ってたわけですよね。関西学院大学の英文科に入って同級生40人の中でね、3年間勉強したわけだけども、前期後期で、3年間だから6回試験があったでしょ。その前期の1年生の前期の試験の時に40人中3番だったんですよ。それでみんな大学の方でもみんなびっくりしてね、まさかそんな成績いいわけはないとみんなびっくりして、岩橋武雄も本間君君十分やるじゃないかって言って喜んでくれて激励してくれたっていう。1年の後期から2年の前期後期、3年の前期後期、卒業試験までずっと出席ですよ。そんな盲人学生はいませんよ。13歳まで学校行ってなかったんだから。それでね、本間和夫は異能の人であるって異能って言葉を使ったらね、それがご本人は気に入らないらしい。
異なる能力と書いて異能ですよね。
で僕はさ、異能というような表現をできるようなね、盲人は本間さんしかいませんね。で、本間和夫が、斉藤由里の長女の久美さんに恋をして、二人が仲良く、まあ、おそらく斉藤由里さんにしてみれば、本間和夫と長女の久美、またこの人も優秀な人でね、今の女子医大の前身の女子医専、卒業して外科のお医者さんなんですね。で、結婚するつもりでいたのを、本間家の方の親族が賛成してくれなかったんですよね。で、今の時代なら親がどうのこうの関係ないけども、それで、なんていうか一人歩きなんかあんまりしなかったでしょ、本間先生は。その本間さんが一人で北海道増毛まで、その、久美さんとの結婚を許してもらうために一人で出かけたんですから。もちろん途中の駅の乗り換えとかなんかでいろんな人に助けられながらね、行ったのには間違いないんだけども、予想もできないようなことをした。だから本当に真剣に考えていたんでしょう。ましてその女性の方はその本間さんのと一緒になるつもりでいたんでしょうけども、結局それが結ばれなくて、その、いよいよ、最後の段階というか、決心をしなきゃならない段階に入って、ゆりさんの長女の久美さんが、本間さんを訪ねたんですよね、ある日。そして、その、結婚の決断について、まあ、聞いて、結局、本間さんが、いい返事ができない。で、今日も遅くなったから、止めてくださいって言ったわけ。もう遅くなって帰れないから、そしたら結婚もしてないよその娘さんを止めるわけにいかないと言いそうでしょ、そういうふうに、どうぞどうぞって言わないですよ。それで返したわけですよね。そして当然家もうすぐに家に帰ったと思ったけど、夜遅かったもんだから、久美さんは本間家の門中に持たれるようにして一晩泣き明かして帰らなかったわけです。そしたらそのお母さんのゆりさんは娘が帰ってこないので本間さんのところへ泊まったに違いないという、まあ、普通そう思いますよね、行って帰ってこないから、
はい、
それであなたは人の娘を泊めておきながらその結婚のことについてはね、いい返事をしてくれなかったってことはどういうことかっていう、そういうことをこう質問するような手紙が来て、本間さんびっくりしちゃったわけです。そういうことを普通の人間が成長過程で、例えば異性に対する思いをね、募らせるということなんかは当然あるべきことなんで、本間さんは偉い福祉の神様だからそういうことはないんだって言ったら、なんとなく嘘くさいでしょ。それから本間先生の奥さんが亡くなられたんですね、あれっけ。 ですね。それで、その後、まあ大変だったと思うのに、和明さんのお嫁さんがね。
ご長男のお嫁さん
が。そうそうそう。はい。その人が、献身的にずっと面倒を見て、見続けてくれたのが、日展の今日ある姿なんで、僕はそのことはね、前に気がついて、それからもう一つは、僕はね、本間和夫という人物のね、
はい、
素晴らしいところは、人を引きつけるっていうかな。それがね、普通の人間じゃなくて、日本社会の中で、際立ったっていうかな、
うん、
要するに傑出した人物たちを、その自分の味方に引き入れる力をね、本間和夫は持ってたというふうに思うんですよ。それ例えば後藤聖子、天役運動の後藤聖子、それからその直系の加藤義則さん、それから、お医者さんで社会事業家だった四季場隆三郎、それから岩波書店の小林勇さんとかね、要するに日本の中ではそれぞれの世界で一流中の一流の人物を本間さんは自分のなんていうかサポート役にね、
うん、
引きつけて離せなかったわけですよ。
あ、
だからそれが普通はそんなものすごくそれぞれのところで忙しい人がね、本間さんのために時間も労力も割いて一回二回なことならとにかく5年10年っていうね、
うん、
長いスパンで支持してくれるってことはありえない、なかなかありえないことなんで、それは本間和夫だからあったんだと思いますよ、僕は。